皆さんこんばんは。ステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
南幸恵と
小野あすかでお送りさせていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
さて明日、はい、8月8日、はい、ついに私が出ている映画が公開でございます。
はい、題名は、
はい、日本の一番長い日という戦争映画ですね。戦争ではないね、はい、終戦の日を描くものなので、はい、戦争しているシーンは一切出てこない。
なるほど。そうなんですね。佐野さんの配役は、
はい、鈴木貫太郎首相という、はい、終戦を、そうですね、戦争を終わらせた首相ですね、うん、の長男のお嫁さんという役なので、家族のシーンに出てきます。
あ、楽しみですね。
そうでね、前回その、はい、最初ら辺と最後ら辺とちょっと真ん中辺の家族のシーンに出ますよっていう話をしたんですけど、はい、まあ、で 見分けづらいだろうっていう話もしたんですけど、はい、そのね、ちょっと苦労したところの話を最後にしようかなと。
どうぞ最後ですか、
まあ、ほら明日公開だから直前にしようかなと。
直前に、なるほど。
まあ、これね、舞鶴の方に、東郷平八郎記念館かなみたいな素敵な洋館があってですね、はい、そちらの方で撮影を何個かした部分があったんですけど、確かそこだったと思うんですけれども、はい、和室でね、その帰ってきて天皇陛下からこんなことを言われてね、私は困ったんですみたいなことを、はい、そのお父さんである鈴木貫太郎首相が言っているところを、はい、その奥さん、私のお姑さんの、ね、首相の奥さんと一緒に私がお着替えを手伝う、はい、手伝いながら大変ですね、そうですかみたいな話をするっていうのがあるんですけど、はい、まあこれが大変で、もうね、私は結構そういうとこチャキチャキできる子やと思われてたらしかったんですけど、監督に、はい、こいつがあるから大丈夫やろみたいな感じで言われてたんですけど、まあなんというか服を脱がせて着物を着せるっていうのを二人がかりでやるんですけど、はい、まああんまりやったことはないじゃないですか。
そうですね、
はい、しかもセリフのタイミングにきっちり合わせないといけないので、あ、まあ、慣れたら結構得意な分野のことではあったんですけど、その時はなかなかその相手のお母さん役の人ともタイミングが合わずわちゃわちゃわちゃわちゃ、うわーってなって、あ、どうしよう、あ、無理やーって言って、そのだいぶ前のリハーサルの時にも結局あんまりよくできずに2人で猛特訓をしてで本番の時もわーってなりながらやって、ちょっとさすがに山崎さんにここはもうちょっとこうした方がいいんじゃないとかアドバイスをもらって、あ、すいませんってなりながらそうやったという、結構大変なシーンが
それにセリフがプラスされると
、そうなんです。私は大概相槌ぐらいなんですけど、うん、そこでは、まあ、だから一瞬ぐらいで終わるシーンではあるんですけど、そこがどのシーンよりもめちゃめちゃ苦労した。
あ、
他のところは特に問題もなくさらっといけたっていうのが一番大変やった思い出。
ああ、なるほど。着せんの大変ですもんね。
ねえ、着物ね、しかも男性でちょっと背が高いんですよ。
あ、
だから私からしたらよいしょって着てるから、ね、すごい難しくて。
ああ何もしない方がいいんですよね、
着られる、着せられる側はね。そうそうそう、ゆんちゃんもね、よく着物着たりとかするから。
そうなんです、ちょっと着る機会が増えてきたんですけどね。
そうなんですね。ちなみに、はい、こちらの映画に関してうちのね、ステージタイガーの梅田修平君も出てる。
出てるんですよね。
そうなんです、
なんか出てるなっていうのを聞いてたんですけど、全然なんかラジオで話題に出なかったんで。
あれ、私試写会を見たんですけど発見できなかった。
あ、そうなんですか。
ね、官邸職員の役なので、はい、会議をしていらっしゃるところとかの横にいて、なんかお仕事をしていらっしゃるらしいんですけど、はい、で、まあ、そのお話を実はステージタイガーのラジオで、
はい、
私と梅ちゃんが2人で喋っているという回が 2,3 回過去にあるんですね、
はい、
そのうちの一つで あの映画の名前とか内容をかなり内緒に伏せながら大変やった部分とかめっちゃ緊張してて怖かったよっていう部分を語っていますので、もしお暇な方は探してみていただけると楽しめるかもしれません。
そうですね。
あ、これはこれやったんやっていうのが今ようやく明かされる。
はあ、なるほど。
そうなんです。ところでなんちゃん、その着物をよく着るようになったというのは
っていうのはですね、あの小中亭という、
は
い、
あ、はい、そうか、なんちゃんも入ったんですね。
そう、あの関西の小劇場の役者で構成された落語の一座、
はい、
一座一団ですね。
まあサークルみたいな感じですね。
そうですね、
私も入ってますけどね。
師匠がいないんでサークルみたいな感じでしたね。
お知見ですね。
お知見、あ、そう、お知見です。はい、そこでちょっとやることになったんで、
はい、
あの着物を練習して、
おおお、
その後ステージタイガーで着物を着るのをやったんで、さらに、
ね、もう今一人で着れますか。
一人でなんとか
着
れますね。
すごいですね。
でもまだあの、ね、帯が、
帯ね、帯が、私も帯だけが、帯さえあとできれば、
はい、
もうどこでも着ていけるんですけどって言ったら、みんなに YouTube 見て練習したら誰でもすぐできるでって言われる。
すごい。
YouTube ね。
前回 の、 あのスターチャックスさんに 入、 あの入らせてじゃなくて出させてもらった時に、
はいはい、
みんな本で勉強してました。
あ、
だから
本って分かりづらいでしょ。
いや、なんか分かり、私はちょっとその本を見ていない。私の場合はちょっと遊女だったんで、
う
ん、
あ、そうか、
前帯だったんで
全然ね、載ってるようなものではない、ね、そうそう、
載ってるようなものじゃなかったんでちょっと見てないんですけど、皆さんなんかこんな分厚い本の、
すごい、
多分演出からこれって言われたのをみんなでこう2人ぐらいでやってまして
大変や。
でも若い子なんでね、覚えるの早いですわ。
そうですね。なんちゃんだってまだまだ若いじゃないですか。
でもその時はもうもっと若かった
んです。でも着物をね、普段着る人もだいぶ増えてきましたから。
そうですね、
私たちも着たいなと。そう、なんかね、
はい、
倉敷のデニム着物があるらしくって、倉敷というと岡山の、
はいはい、
デニムが有名なんですよ。ジーンズとかそういうのが、
はい、
でそれを生かして着物を作ってらっしゃる、あれがかっこよくてね、私一着欲しいんですけど、まあちょっといい浴衣ぐらいの値段がするので、
うん、
欲しいけど、買うのもな。
あれなんですね、手が出せないほど高いってわけではないんですね。
3,4 万ですね、
うん、
買おうと思ったら買える。
そうですね、ちょっと贅沢して、
ちょっと贅沢したら買えるっていう、そう
ですね、節約して贅沢。
そうなんです。 3,4 万やから、もうしかもデニムなんで、
はい、
しょっちゅう着て着倒さないといけない感じじゃないですか。
あ、
着れば元が取れるぐらいの値段じゃないですか。
はい、そうですね、
着るかなと思って、いやでも着たい、あったら着るのにどうしようっていうのが今の状況です。
ちょっと想像つかないんですけど、結構着て外歩ける感じなんですか。
もう完全にあのね、本当にね、ジーパン、おしゃれジーパンみたいなのを全身って感じ。
だからもう2つにこう分かれてるのしかイメージにない。
普通の着物です。普通の着物、
普通の着物。なるほど。
柄がないのもあるし、
はい、
ちょっとグラデーションになってるのもあるし、
うん、
なんかあのパッチワークみたいになってるようなやつもあって、
あ、パッチワークかわいいかも
しれない。かわいいんですよ、
ジーパンのパッチワークのかわいかったりします
ね。ねえ、あれかわいいから、あんな欲しいな。パッチワークのやつはちょっと高くて4万8000円ぐらいかな。
ああ、なるほど。
で一番シンプルなのが3万8000円ぐらいです。
着物
と浴衣と両方ありました。
ジーパン生地って重くないんですか。
多分重いと思う。一重しかなくて合わせが確かなかったので、きっと重たいんだと思います。
ただでさえ重たい着物がさらに
さらに土に土に汚れてもね、洗濯機でバーンって回せるのでいいかなと思います。
いいですね、それは。
そう、欲しいな。
着物、
うん、デニムの着物が欲しい。
素敵です。
そういえばなんちゃん、
はい、
だいぶ前ですが、
はい、
やっとジャムコントデビューしましたね。
しましたね。
ちょっとその時の感想を聞いときたいなと思ってたんですけど、どうですか。
いや、なんかあっという間に過ぎましたね。
あら、そう、
結構、
うん、
な なんかね、難しくはないんですかね。なんか緊張したのと、
うんうん、
なんかもう行き当たりばったり的な
結構頑張ってたもんね、面白かったけど
あでもあれですね、あのいっぱい出ると私の悪い癖なんですけど、それももろに出てたんですけど、
うん、
あの90秒の間に一言も喋らない回が何回かありました
いっかみんなおるしみたいなね。
いや、あの入れなくて
なるほど、
そうなんです。
うんうん、
なんか1回だけ男性の中に私女性1人だった回があったんですけど、
はいはいはい、
その回のなんか最後の全員出るやつで、
うん、
多分私1人だけ意思疎通ができてなかったんでしょうねなんかじいちゃんばあちゃんがめっちゃ出てたんですけど、
はい、
その若返りの草っていうのが1人だけ食べたと思い込んでて、
うん、
でも最後の回みんなピンってなってあれとどうしよう、
あ全員食べたんやね、
そう全員食べたんやね、うん、じゃあ理解してからどうしようかなもうその回は一言も喋ってないです。
そうか、実はそうだった、
実は喋ってない回何回かあります
まあね、あの呼び込みもすごい頑張って入っていましたね、
はい、
何か結構お客さん連れて入ってくれてるね。
そうなんです、なんか家族の方が多分東方 で家族旅行に来てたんでしょうね。ちょっとどこから来たとか
私もやけど、なんちゃんも多分家族連れから声をかけられやすいタイプかもしれない
ほわんとして、
そう私も大体家族連れからどこでやってるんですかって聞かれることが多い下です。
いいですね、
ご案内させていただきます。
しかもそれがデビューの回だったんで
嬉しいですね自分でご案内した人の前でできるのがジャムコントの魅力でございます
はい、めっちゃ優しい家族さんでした
よかった。
なんかジャムコントのお題をこう手挙げて弾きたい人っていうので、
うん、
その家族さんが、
ああすごい嬉しいですね
嬉しかったですね。
いや、ね、お客様とね、
はい、
交流したりとか、
はい、
舞台の上と下で交流するっていうのがなんちゃんこれからどんどん得意になっていってほしいなと思ったのでジャムコントにお誘いしました
はい、
ぜひこれからもまた、
そうですね、
行ってみてください。
はい、行ける機会があればもうどんどん
どんどんね、そういろんなところに出て、私もねもうほとんど夏はジャムコント以外出演がないので、もう映画で見ていただくぐらいしかないんですよ。
そうですね、私は小中低を8月の分出るんで、それとあとは何もないです。
今年の夏はちょっとゆっくりできるかしらなんちゃんが、
私ですね、はい、できてると思いますね
よかったよかった
ただ一人でゆっくりしてても寂しいなと思う
そこは女子会をいっぱいしてみんなでいろんな夏のものを食べに
行きたいですね。ビアガーデンとか花火とかね。
なんちゃんビアガーデンも興味ありますか？
興味ありますね。
そうか、じゃあみんなで行こうか。
行きましょう
じゃあ皆さんもビアガーデンとか、
はい、
花火とか、
はい、
お祭りとか、
はい、
そういう夏をこれから本番ですからね、もうすぐお盆ですから、
そうですね、
どんどん海とかね楽しんでください。
ください。
はい、それではそろそろお時間がやってまいりました。それでは皆様また来週ごきげんよう。
ごきげんよう。